日の聖書の箇所は2箇所ございます。列王記第212章17節から21節と歴代史第224章17節から22節です。旧約聖書の674ページからと790ページからです。司会者がお読みいたします。列王記第212章17節から21節。その時アラムの王ハザエルが登ってきてガテを攻め、これを取った。さらにハザエルはエルサレムを目指して攻め上った。ユダの王ヨアシは自分の先祖であるユダの王ヨシャファテ、ヨラム、アハゼヤが聖別して捧げたすべてのもの、および自分自身に聖別して捧げた、自分自身が聖別して捧げたもの、主の宮と王宮の宝物蔵にあるすべての金を取ってアラムの王ハザエルに送った。するとハザエルはエルサレムから去っていった。ヨアシュについてその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。ヨアシュの家来たちは立ち上がって謀反を起こし、シラに下っていくヨアシュをベテミロで撃ち殺した。彼の家来、シムアテの子ヨザバテとショメルの子エホザバテが彼を撃ったので彼は死んだ。人々は彼をダビデの町に先祖と共に葬った。彼の子アマツヤが代わって王となった。続いて歴代史第224章17節から22節です。エホヤダの死後、ユダの首長たちが来て王を伏し拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らは父祖の神、主の宮を捨て、アシュラと偶像に仕えた。彼らのこの罪かゆえに、見怒りがユダとエルサレムの上に下った。彼らを主に立ち返らせるため、預言者たちが彼らの中に使わされた。預言者たちは、彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを覆った。彼は民よりも高いところに立って、彼らに言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を破り、繁栄を逃がすのか。あなた方が主を捨てたので、主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、王の命令によって主の宮の庭で彼を石で撃ち殺した。ヨアシュ王はゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠意を心に留めず、帰ってその子を殺した。ゼカリアは死ぬとき、主がご覧になって責任を問われますようにと言った。主から離れるときと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今御言葉を主体に求めてここに座っております。 どうか主が豊かに命の御言葉をお語りくださり、あなたのご栄光がここに表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものように前回までのあらすじを簡単に振り返ってから今日の箇所に入ります。今からおよそ2800年前、すでにイスラエルは南と北に分かれておりました。で、その南王国ユダの6代目の王様がアハズヤという人でありましたが、そのアハズヤはエフの手で倒れてしまいます。で、その直後、アハズヤの母親であるアタルヤがその女王の座にすぐに着くということになりました。でそこまではいいんですが、このアタルヤ女王は自分の息子あるいは一族を殺した恨みからエフへの復讐を企っています。まあ、どうやって復讐するか、エフは信仰者でありますダビデの子孫から救い主がお生まれになるという主の約束を信じています。それでその約束が台無しになることを考えました。で、どうするか、自分の孫たちこそそのダビデの血を引いておりますので、その孫たち全員を殺してしまえばエフにその大打撃を与えることができると考えまして、それを実行に移しました。まあ、そのような大変恐ろしいことが行われている日、その孫たちの中からただ一人ヨアシュという子供が救われました。彼は当時1歳でありましたけれども、祭司エホヤダとその妻がこのヨアシュを主の神殿にかくまって育てていくことにいたします。でそれから6年が経ってアタルヤ女王は倒され、ヨアシが新しいユダの王として迎えられ、人々は喜びました。まだ小さな子供ですから、祭司エホヤダが後ろ盾になって、実際はこのエホヤダがさまざまな政治的なことをしたわけです。で、そのヨアシも成人をいたしまして、大人になった時に、彼が考えたことは、神殿を修復しなければならないということでありました。しかし人々の信仰は冷えておりましたので、そこでイワシがしたことは、モーセの律法を語り、あなた方はその魂の償い金を納めなければならないのだというこの御言葉を思い出しなさいと語ったところ、人々は喜んでそれを主に捧げまして、神殿の修復が順調に進んでいった。これが前回までのあらすじでありました。でそれだけ見ますと、ああヨアシ王というのは素晴らしい王様だったねという評価で終わるかなと思うんですが、ところが今日のところを読みますと、その予想は裏切られまして、このヨアシは家来たちの手によって殺されてしまうんです。で、一体何が起きたのか、どうしてそんなことになったんだろうか。ずっと列王記を見てまいりましたけれども、その平行箇所である歴代史も一緒に見ながら、そこで何が起きていたのか、そしてまた主の御心とは何だったのかを考えてまいります。で、まず列王記第2の方の12章17節を読みます。その時アラムの王ハザエルが登ってきてガベを攻め、これを取った。さらにハザエルはエルサレムを目指して攻め登った。でここでいきなりハザエルという人の名前が出てきます。いきなりという印象ですが、実はいきなりではありませんで、以前にですね、このハザエルの名前は出ておりました。まだ預言者エリシャが活躍していた頃のことでありますけれども、たまたまこのエリシャがアラムの国を訪れていた時であります。ハザエルは他の用事でこのエリシャのところを訪ねていって、 ですね。で、まず当時このハザエルは、まあ、王様に仕える将軍という立場でありましたけれども、その時このエリシャはこのハザエルにこう言ったんですね。あなたがアラムの王になるんですよと、まあ、告げました。で、まあ、それだけではなくて続けてこのエリシャはこうも言いました。あなたはやがてイスラエルに襲いかかって大変ひどい残酷なことをするのだと、涙を流しながら、そのいうふうに予言をいたしました。まあ、ハザエルはその時何言ってるんだろうかとピンとこなかったようですが、徐々に彼は考えまして、もう自分が仕える王様を倒して自分が代わって王になろうと、まあ、すぐに考えて、王を殺して自分が王になる、そういういきさつがあったんです。 ですからハザエルがこの北王国を攻め、また今ユダ王国に攻めてくるというのは、何も突然のことではなくて、実は主の計画だったというんですね。エリシャによってそれがもう予言されていた。じゃあどうしてそんなことをするんだろうか、なぜ神様はこのハザエルを止めなかったのかという疑問が湧いてくるはずであります。まあ、そのことはまた後で考えたいと思います。で、このハザエルはまず北王国、まあ、アラムのすぐ南隣が北王国でありますから、北王国に侵入しそこを荒らし、ついに、エルサレムを、ユダ王国の首都エルサレムを目指してやってきました。でどうもその時ヨアシはこのハザエルと一旦は戦ったようでありますが、もう相手はかなう相手ではない、かなり強くて、もう自分はもう戦いたら負けてしまうことが分かった時に、ヨアシはある一つの決断をいたします。それが、列王記第2、12章の18節です。ユダの王ヨアシは自分の先祖であるユダの王ヨシャファテ、ヨラム、アハズヤが聖別して捧げたすべてのもの、および自分自身が聖別して捧げたもの、主の宮と王宮の宝物蔵にあるすべての金を取ってアラムの王ハザエルに送った。するとハザエルはエルサレムから去っていった。要はですね、お金で解決したということですね。すべての金をハザエルに送ったらハザエルは満足して帰ったということであります。これをどう評価するかでありますね。政治的な視点から見ますと、王としてはやっぱり屈辱的であった、よく言われるように耐え難きを耐えというような、形で、屈辱の決断ではあったかもしれないけれども、でも国が表されずに済んだ、国を守った、結果的には国を守ったから、ヨアシはよくやった方であろう、好意的な評価をもらえるかもしれません。ところが途中を飛ばしましてですね、20節に行きますと、こう書いてある。ヨアシの家来たちは立ち上がって謀反を起こし、シラに下っていくヨアシをベテミロで撃ち殺した。でこのよほどの理由がなければ家来が王様に向かって謀反を起こすということはまずはありえません。どうしてこんなことになったか、一人の何か有能な人物が自分が王になるのだと言ってヨアシを倒したではないんですね。家来たちは何人もこう、頭を突き合わせて、もうダメだ、自分たちはもうヨアシを殺さなければというふうにして謀反を起こしているんですね。どうしてそんなことになったんだろうか。それが、実はこの平行箇所の歴代史第2の24章に詳しく書かれておりました。で今度はこの歴代史第2の 24章の18節を読んでいただきたいと思います。あ、18、17節ですね。歴代史第2の24章17節を開いていただきます。そこを読みいたします。エホヤダの死後、ユダの首長たちが来て王を伏し拝った。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。でその後何が起きたのか、18節ですね。彼らはフェソの神主の宮を捨て、アシラと偶像に仕えた。彼らのこの罪過のゆえに、御怒りがユダとエルサレムの上に下った。前回までですね、ヨアシュって素晴らしい信仰者だったんじゃないだろうか。何しろ、主が壊れて、主の神殿が壊れているというのを見て、それを心を痛めまして、これは必ず修復して行かなきゃいけないということで、国民にを励まして、その修復作業させたわけですね。もう素晴らしい信仰者だと思っていたら、もうヨアシュは父祖の神主の宮を捨てたって書いた。どうしてこういうふうになるんだろうかと思うんです。何かヨアシュに何が起きたんだろうかということであります。まあ、そこで、ヨアシュの人生はどんなものであったのか、ちょっと考えてみたいと思うんですね。やっぱりそこに考えるヒントがあると思います。で、ヨアシュは、最初に触れましたように1歳で主の宮にかくまわれて、そこで育った人であります。それだけ見ても普通じゃないですよね。普通の人生を歩んだ人ではないというのはすぐ分かる。でまず、もうちょっと遡れば、自分のお父さん、父親アハズヤという王様でありましたが、1歳の時にエフの手で殺されているんです。ということは、自分の父親のことをほとんど知らないんですよね。それから、祖母、アタリアの手で殺されそうになった。赤ちゃんですからその時は分からなかったかもしれませんが、後になってから自分の、祖母アタリアという女性は非常に恐ろしい人だというふうな、そういう普通ではない感情を植え付けられるわけです。それから、主の宮にかくまわれたわけですが、当然自分の、実際の母親の手からも離されるので、おそらく母親も知らなかっただろうと思うんですね。母親のことも知らずに、養父母である妻子アタリアとその奥さんに育てられた。でまたこの赤ちゃんから今度ハイハイをして、今度ちょっと立って、今度遊びたくなるわけですね、子供は。でもですね、この主の宮の外に出たら見つかって殺されるわけです。ということは外に出られないんです、この養子ですね。もう神殿の中で遊ぶしかない。そしてまた、遊び友達はおそらくいなかったんじゃないかと思うんですね。どこからか遊び友達連れてきたとしても、そこから情報が漏れるわけですので、それできなかった。でそういう子供時代を、過ごすしかなかった人であります。でやっと、7歳ですから小学校1年生ぐらいになって、やっと外に出られるようになった。でこれで外に出られると喜んだと思ったら、今度はあなたはこれ今日からユダの王様ですよと言われるんですね。もちろんエホヤダが 親代わりでありますし、王として、もう助言者として後ろに控えております。小さなこのヨアシュは王様という立場ではあるけれども、それは名ばかりのことでありまして、政治のことはやっぱりまだ何もできないんですね。全部エホヤダがやってしまうわけです。でそういう今度は小学生、中学生、高校生時代ですね、そうやって大人になってこういったんだん行くわけですね。じゃあどうなるでしょうね、ヨアシュは。 まあ、大人にだんだんなっていけば当然自立心が芽生えてきますね。エホヤダが今まで何でもこうやってくれた、それは、まあ、子供の時はそれで良かったと思うんですが、だんだんイワシが大人になってくるとこのエホヤダが鬱陶しくなるんではないでしょうか。けれどもじゃあエホヤダあなたもう今日からいなくて結構ですとも言えないですね。政治のことはやっぱりエホヤダがいないと何も決められないわけです。でヨアシはやっぱり世間を知らないんですね。いろんな人と付き合って成長してきていませんので、エホヤダを通してしか世界を知らないんです。そういう人でありますので、やっぱりかなりこのヨアシという人はエホヤダに対して複雑な感情を持ち始めたんだろうと想像されます。でそのエホヤダが、まあ、130歳という、まあ、非常に長寿でありましたけれども、その亡くなりました。で、その時イワシはどう思ったかなんですよね。聖書に直接には書いてないんですけれども間接的に書いてあるんです。それが、まあ、先ほど読んだ17節です。エホヤダが死んだ後ユダの首長たちが来て王を伏し拝んだ。まあ、これだけ見ればですね、まあ、いいじゃないですか、別にそれは普通のことでしょうということですが、それで王は彼らの言うことを聞き入れたという不思議な一節がありますね。おそらくこういうことであります。このユダの首長たちエホヤダが死んだということを聞いて、これはチャンスだということになったんですね。何がチャンスかというと、このヨアシュをコントロールできる自分たちはと思ったんです。それで、このヨアシュに近づいていってご機嫌をくすぐるんですね。王様素晴らしいですね、これからあなたの時代ですよとかなとか言ってこうご機嫌を取るんですね。でヨアシュはそんな下心を抱いて近づいてきたユダの首長たちのことについて何も気がつかないんです。やっぱり世間知らずでありますから、なんか自分はいい王様になったのような良い気持ちになるんですね。エホヤダもいなくなったし、もう今日から自分は自由だというところにこの自分をチヤホヤする人間が近づくとですね、もうすぐに舞い上がってしまいました。でそれでどうなったかというのが18節で、とうとう父祖の神主の宮を捨て、偶像を拝むようになっていった、まあ、これがこのヨアシに起きたことであります。でそういうことが起きた時にアラムの王が攻めてきたんですね。でもうこれは勝てないなと分かった時にヨアシがした判断は、王宮の宝物蔵を開けてそこから金で作られたものを全部渡してしまった、簡単に渡しちゃったんですね。これ主のために聖別したものであります。本来ならこれ異邦人というか異教のためにですね、こんなものを渡すことは絶対にやっちゃいけないんです。でヨアシはこれを渡すとき、じゃあ非常に心痛めて国民を救うためにこれをせざるを得ないのだと心痛めてやったというならまだわかるんですが、何にもこれはヨアシは心痛めないんですね。まあこれ、やったらもう、このハザエルは帰っていくのかなという簡単な気持ちで、渡してしまってこの痛みを感じない。実はこれ大変な罪を彼が犯したわけですが、ヨアシは自分がどんな罪を犯したのかって気がつかないんです。で、そんなヨアシですね、あるいはユダの国に対して神様はどうされたかであります。まあ、何人かの預言者をやはり送っております。まあ、19節で預言者たちが彼らの中に使わされた。でこうやって警告するんです、まずはね。いきなり何か厳しいことはしない。けれども、彼らは耳を貸さなかった。主に立ち戻らなかったんですね。で、 しかしそれでも神様は諦めずに今度は、祭司エホヤダの子ゼカリア、を送りまして、20節でこう告げます。20節の、歴代史第24章の20節の、後半のところを読みます。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を破り繁栄を逃すのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。ゼカリアは預言者とは書いてありませんが、しかし語っている内容からこれはもうすでに預言者の役割を彼は果たしております。主の御言葉をまっすぐに語ります。そしてたとえ相手が王であろうが誰であろうが罪は罪としてはっきり指摘をいたします。で本来はもうここで、人々はですね、悔い改め、あるいは弱者も、ああそうだった、もう私たちは主を捨てたのだ、立ち戻らなければならないと悔い改めなきゃいけなかったのですが、弱者は反対にこのゼカリアを憎みまして主の宮で殺す。この主の宮で殺すというところも大変なことであります。そこではこの預言者を殺すなどとんでもないというかですね、自分のおばあちゃんにあたりますアタルヤでさえですね、主の宮では殺されてはならないのだと言ってわざわざ別のところに連れて行って倒したわけですので、しかし強者はそういうことさえもう何にも気がつかないですね。どうしてこの弱者はそこまで残酷なことをするんだろうか。それも自分が世話になった祭司エホヤダの子供ですよ。自分がお世話になったらやっぱりそのゼカリアがその息子であるゼカリアが自分に対して厳しいことを言ってもですね、ここまでやっちゃいけないんですよ。誰だってそれは思いますよね。信仰があるなしに関わらず、こんなことをやっちゃいけない。自分の育ての親、それから、王の王として側近に立っていろんなことをきちんと判断してくれた人なんです。自分を救ってくれた人をこうしてしまう、人の子供をこうしてしまった。やはりこれはなぜだろうと考えると、先ほど言った通りですね、自分を育ててくれたエホヤダ、最初は子供の時はそれでよかったんですが、大人になっていった時に非常に複雑でドロドロした感情をこのエホヤダにずっと持っていて、その息子ゼカリアに対してその恨みというんでしょうかね、そのどす黒い感情をこのゼカリアにぶつけていったんじゃないかと想像されます。でここで問題が起きました。やっぱり見ている人がいるんですね。ヨアシもしていることをじっと見ている。でエホヤダが生きていてヨアシを支えていた時は何も問題がなかった。ところが今やエホヤダが亡くなったと言った時に、このヨアシ王は、なんか自分の機嫌を取る人たちを周りに置いて、王様それをやっちゃいけませんというようなこう、厳しいことを言う人は遠ざけていく、イエスよくあるパターンですね。イエスマンだけをそばに置いて、ちやほやされているというそういう状況になった時にやっぱりこれはダメだ、このままではいけない、ますますユダは大変なことになると心を痛めた人たちがいた。そして決定的だったのはやはりこのエホヤダの息子ゼカリアをこのヨアシが殺してしまったということであります。いくらなんでもこれはひどい、信仰を捨てたというのもひどいけども、これは人の道を踏み外していると、こういう王様にこれ以上の望みをかけることはできない、そう考えてある家来たちが何人か集まってヨアシに背いて、殺してしまったわけです。で、 さてここでですね、じゃあこのことについて、まあ、神様はどのようにご覧になっていたのかということであります。特にこのゼカリアが殺されたということについてですね、で実はこのことについてこの後イエス様がこのゼカリアのことを取り上げて触れている箇所があるんです。それはマタイの福音書というところに出てくるんですけれども、皆さんの手法のアウトラインにその箇所を抜き書きしています。マタイの福音書の23章35節36節ですね。そこをお読みいたします。義人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが殺した、これはバラキアって書いてますね。バラキアの子ザカリアの地まで地上で流される正しい人の血がすべてお前たちに降りかかるようになるためだ。まことにお前たちに言う、これらの報いはすべてこの時代の上に降りかかる。でここでバラキの子ザカリアってありますが、実はこれはこの今先ほど見ました祭司エホヤダの子ゼカリアのことであると、まあ、言われています。同じ人物であります。で、義人アベルとあります。まずですね、でアベルって、まあ、皆さんご存知だと思います。まあ、創世記に出てありますね。カインとアベルという2人の兄弟、神様に両方この2人は捧げ物を捧げたのですが、カインは、アベルの方を神様が非常に喜んだ。でもカインの方の捧げ物には目を留めなかったということで、カインは腹を立てこのアベルを殺してしまったんですね。これが、まあ、聖書に載せられている最初の、人類最初の殺人事件だと言われていますけれども、アベルは正しい人だったけれどもカインに殺されてしまった。それで、まあ、義人アベルの地って書いてます。それから、神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリアの子、これが先ほどヨアシュが殺したということであります。やはりこのゼカリアですね、エホヤダの子ゼカリアは正しいことを言ったんですよ。本当にまっすぐに神様のことを告げたのにもかかわらず殺されてしまいました。まあアベルもそうですけれども、ゼカリアも理不尽な理由で殺されたんですね。全く殺される理由はない。いや、むしろ正しいことを語っていたのにこんなひどい目に遭ってしまったと。イエス様はそのことをちゃんと語っております。で、この理不尽な理由で苦しむというテーマでありますけれども、まさにこの世界はそういう世界なんです。私たちが生きている世界、もちろんそれは正しいこともあります。正しいことがきちんと行われている場面もありますけれども、でも本当に理不尽なことが起きるわけです。どんな、まあ、それはいろいろと挙げられます。まあ、戦争のこともそうですけれども、あるいは、子供が虐待、親に虐待されて亡くなるということですね。すごい本当に理不尽な話であります。いや、もっと言えば自分のこと、あるいは家族の、愛する家族のことにおいても私たちは理不尽なことを感じるんです。健康で、ずっと健康でいたのに、ある日突然、あなた大変重い病気になっています、助かるかどうか分かりませんとか、なこういうようなことを言われた時、もう頭真っ白になって、次に考えるのはどうして自分がこんな目に遭うのかということですよね。これまさに理不尽としか思えない。まあ、自分もそうですし、愛する家族の中で、あなたの、息子さん、お嬢さんが、大変重い病気で助かるかどうか分かりません、いきなり告げられたらですね、どうしてうちの家族にこういうことが起きるのか、やっぱりみんな考えるんです。で、誰もそれは説明できないんですね。 お医者さんは言うでしょ、いやそれはあの、こういうことでこういう理由でこういう病気が起きて、あのそれであのこうなってるんですっていう、まあ、医学的な説明はするかもしれませんが全然納得できないですね。いやどうしてうちの家族なんだ、あるいはあの事故で突然亡くなりましたっていうこともあるわけですね。そうした時にどうしてうちの家族が事故で亡くならなきゃいけないんですか、あの理由は何ですか、でも誰もわかんない、でも神様に問いかけても答えがない、主よなぜですかというわけですね。まあ、あの8月でしたか、デール先生のところですね、講演のスタッフであった高橋姉妹がバスの事故で亡くなったという、あの聞いたとき、みんな言ったわけですね、なぜですか、どうしてですか、何か悪いことしたんでしょうか、そんなはずがない、信仰者だったのっていう、みんな思ったわけです。で、それは、まあ、信仰を持ってない人でも問いかけるわけですね。あのもし神様がおられる、あなた方の言うように神様がおられて、その神様が私たちを愛しておられるというのならば、どうしてこんな苦しみを神様は私たちに与えるんですか、むしろ私たちが苦しむことのないように神様があらゆる配慮をしてこの世界をこう良い世界にあのするべきではないんだろうか、神様は本当におられるんですか、いやどうもあのこの世界を見ていたらおられないんじゃない、神はいないのだ、まあ、いたとしてもあの全然別 の, あの無関心の神に違いないとかですね、そういう疑問をぶつけられるんです。で、まあ、そう考えるのは当然だと思うんですね。でも聖書は何と言っているかです、どうしてこういう問題が起きていくのか、そして神様はどうされているのかですね。で、これを考えるときに2つの視点で考えます。まあ、どんな視点かというと、神様の視点と私たち人間の側の視点ですね。この2つの視点で考えますが、まず、まあ、人の方の側から考えます。どうして私たちは苦しむのか、あるいは時には理不尽な理由で苦しまなきゃいけないのか、それはあのこのエホヤダの息子であるゼカリアが語った通りなんです。ああでこうでというなんか複雑な問題があって、それで苦しむというんじゃないですね、非常に単純なんです。もう一回ゼカリアが語ったことがあるんですね。神はこう仰せられる、あなた方はなぜ主の命令を破り繁栄を逃すのか、あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられたのだ。どうしてこんなひどい世界になっていくのか、人々はいろんなことを言いますが、要は主を捨てたからなんですね。で、ヨアシがその代表格であります。ヨアシが祭司エホヤダの恩に報いることなくその子ゼカリオを虐殺していった。そしてまたそのヨアシが今度は家来の謀反にあって自分が殺されていること、これはすべてヨアシが主を捨てて主から離れてしまったことに原因がある。もっと言えば、この世で私たちがどうしてこんな理不尽なことで苦しむようになってしまったか、それは私たちが主を捨てて主を離れてしまったからなんです。まさにそれが創世記のエデンの園で最初の人たちアダムとエヴァがしたことだったわけです。もうその罪というものがあるために私たちは苦しまざるを得ません。これが人間の今の姿であります。じゃあ神様はどうされるか、今度は神の視点に立って考えています。 そんな私たちをご覧になって神様は何もされない、ただ、上の方から私たちを眺めているだけなのか。いや、そんなことはない。そのまさにその反対でありまして、神様は私たちのこの姿をご覧になっています。そしてただ眺めているのではなくって、この人と人とが憎み合い、そして正しいものが理不尽な理由で殺されていくという、本当にこの天と地がひっくり返るというか、逆逆さまの世界ですよね。逆さまになってしまった世界をご覧になって、神様はむしろじっとしておられないんです。黙って何も感じないでご覧になってるんじゃなくて、もうじっとしていられない、いても立ってもいられなくなって、それで神の一人子である方が人となってこの世に来てくださったんです。で、この主を捨てて主を離れてしまったという、その私たちを主のもとに立ち返らせるために、この方がご自分の体を十字架で捧げてくださいました。で、そのイエス様がこの義人アベル、それからザカリアの地のことについて、最後こう言ってますね、誠にお前たちに言う、これらの報いはすべてこの時代の上に降りかかる、もし悔い改めないままでいるならば、そしてまた預言者の警告を聞かずに主から離れたままでいるならば、あなた方はその報いを必ず受けなければならない。で、実際、ハザエル、アラムの王ハザエルがユダの国を襲ってきたというのはそういうことだったわけです。どうして神様は私たちを苦しめるんですかと、神様の責任にしたくなるんですが、そうじゃない。私たちが神に背いた結果、この報いを私たちは今受けているんです。そこを通らないと、私たちは目が覚めないんです。苦しんで初めて自分が何をしてきたのか、はっと気がついて、やがてこの主のもとに立ち返ることができるわけですね。で、もしその時、その私たちが主を捨てたのだというその罪を悔いて、主に立ち返ることができたならば、どうなるんでしょうか。イエス様はこれらの報いはすべてこの時代の上に降りかかると言われましたが、悔い改める者に関して言えば、これらの報いはすべてイエス様の上に降りかかるというふうにしてくださったんです。厳しいことを言っているんですけれども、でも悔い改めた者に関して言えば、全部これはイエス様がなさることだ。だから私たちは安心してこのイエス様のところに立ち戻ることができるんです。いや、本当にこの理不尽な世界から私は救われたいのだと思うなら、この方のところに戻ることができる。あなたが、皆さんが、この世界が本当に大変なひどい世界だ、この悲惨な世界を少しでも良くしたい、それは誰でも願っていることですけれども、でも私には何も大きなことはできないと悲しむ必要はないんです。私たちにできることがあるんですね。主に立ち返るということができる。で、それで一体何が変わるんでしょうかとも言われるんですね。自分一人が何か悔い改めてイエス様を信じますと言って、何か世界が変わるんでしょうか。何も変わらない、今日洗礼受けました、でも昨日と今日で何が変わったか、何も変わらない、ほとんど変わらない、世の中に何にも私は影響を与えることはできない、まあ、みんなそう思うと思うんですが、でもそうではないんですね。皆さんの手法のアウトライン一番下に書きました、ルカの福音書15章7節というところ、こう書いてあります。一人の罪人が悔い改めるなら、 悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。大きな喜びが天にあるのです。一人の人が本当に小さな貧しい罪人が一人悔い改めることによって天において大きな喜びがある、天国で神の国でそういう喜び、まあ、そういう声が聞こえるかどうか別としてですね、それほどのことが起きているというのならば、じゃあ地上ではどうなんでしょうか。神の国において大きな喜び、大歓声が上がっている時に、それはやはり地上に影響を与えるんじゃないでしょうか。まさに神様はこの罪の世に神の国を打ち立てるために来られたと言っているんです。今は悲しみに満ちて、そして理不尽なことでいっぱいかもしれないけれども、私たちが主に立ち返ることによって、実はそこに大きな大きな喜びを注ぐことができ、そこで満たすことができるんだ。私たちは小さなものじゃなかったですね。いや、もちろん大きなものでもないけれども、神様が私たちを通して御業を成してください。そしてやがて私たちはどこに導かれるかと言いますと、もう涙のない、涙を流すことのない世界に導かれるんですね。もはや涙はすっかり眠い去られますと黙示録にありますけれども、そういうところをに私たちを導こうとして、神様は何もされない、黙っているのじゃない、むしろ反対にこれだけのことをして私たちに関わろうとしておられます。この神様の御心を覚えながら、またこの1週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、正しいものが殺され、また主に歯向かう者が大きな力を握ってこの世界を牛耳っているような、そしてまた正しいことを言おうとするならその口が封じられていくような、本当に息苦しい時代であり、また天使のに背く罪に満ちた世界にあって私たちは苦しんでおります。主よ、いつまでですか、どうしてですかと問いかけざるを得ないものでありますが、しかしあなたはもちろんこの世界の罪をご覧になっております。そしてあなたはすでにその十字架の裁きを十字架で受けられております。私たちは主に立ち返ります。私たちにできることは本当に何もありませんけれども、どうか主よ、そのところからあなたの御心がこの地に出されてまいりますように、どうか一人一人がこの主の救いを信じ、そこから離れることなく最後まで、あなたを慕い求めてあげていきますように助けてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られました御言葉をしばらく思い巡らします。そこまでといたします。続いて聖餐式を執り行います。 座ったままで結構です。第二賛美歌179番、御前に我ら集いの1節2節を共に賛美をいたします。私たちが何をどのように信じているのか、共に使徒信条を告白し確認していきます。司法の開いて右下に記しておりますので、ご参照ください。使徒信条、私は天と地の創造者、全能の父である神を信じます。私はその一人の私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊により受胎によって処女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられて死に、葬られ、黄泉に下り、三日目に死者の中から復活し、天に昇り、全能の父である神の右の座に座られました。そこから来て生きている人と死んだ人とを裁かれます。私は聖霊を信じます。私は聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。ただいまから主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。マタイの福音書26章26節から29節をお読みいたします。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からのち、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、 すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会員であっても同じ信仰を告白している方は共に拝賛されますように。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたを捨てあなたから離れた罪深いものでありましたけれども、今このようにしてあなたの十字架のもとに立ち返り、罪が許されて、そればかりではなくあなたの身体が裂かれたその体を覚え、また流された尊い血潮を覚えて、パンと杯をいただこうとしています。どうか主がお一人お一人に望んでください。あなたの救いを味わい、あなたのご栄光がここに表されますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではいつものようにお手元に聖餐のパンとブドウ液を用意していただきます。まずはパンの分散をいたします。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。続いて杯の分散をいたします。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの憐れみによって主の聖餐に預かることができました。本当に私たちがいただいた救い、永遠の命に至る救いであり、また神の国に招かれる救いであります。この罪の世にあってどうか主が私たちを清めてくださり、この救いから離れることのないように、またこの今日いただいたあなたの御体と血潮を覚えて、またその救いを喜びつつ歩むものとしてくださいますようにとお願いをいたします。どうか聖霊の助けがお一人お一人にあって、また御言葉によって養われて、主が再び来られる日まで歩むものとしてください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。